声の福島市議会だより、ボリューム192、平成29年11月1日発行。発行、福島市議会、編集、福島市議会事務局。福島市五郎内町3番1号。電話、024-525-3776。ファクス、024-534-2520。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.jp/gi-soumu/shisi/sise/gikai/。 福島市議会検索QR コードが掲載されています。タイトル写真、コスモス。市民カメラマン、中込隆さん撮影。説明、青空の下、畑の脇に咲き盛るピンクのコスモスを捉えた写真です。タイトル写真、終わり。目次、9月定例会議のあらまし、1ページ。議会報告会意見交換会1ページ。9月定例会議一般質問2ページ。9月定例会議議決結果5ページ。請願陳情の審議結果5ページ。同意した人事案件5ページ。決算特別委員会の概要6ページ。委員会活動7ページ。議会ホームページのご案内8ページ。各種検討会の設置8ページ。目次終わり。9月定例会議のあらまし。平成29年度補正予算などを可決。平成28年度決算を認定。平成29年9月市議会定例会議は、9月1日から22日までの22日間にわたり開催されました。定例会議初日には、平成29年度一般会計補正予算や平成28年度各会計歳入歳出決算認定の件など議案22件及び報告7件が市長から提案されました。7日から4日間にわたり行われた一般質問には15人の議員が登壇し、提出された議案並びに市政の諸課題に関する質問がなされました。12日には決算関連議案を審査するため、決算特別委員会が設置されました。6ページ、7ページに決算特別委員会の関連記事を掲載しています。最終日の22日には、各委員長報告、討論、採決が行われ、提出された議案については、いずれも原案の通り可決、または決算認定しました。また、追加議案として市長から提出された人事案件について原案の通り同意しました。その後、議員から提出された意見書案について原案の通り可決しました。なお、提出された議案及び議決結果は5ページに掲載しています。副市長の定数増に関する条例改正案を可決。副市長定数条例により、現在、本市の副市長の定数は1名となっていますが、来年4月に予定されている中核市移行に伴う重要課題や多様化する行政課題に迅速に対応するため、副市長の定数を1名から2名に増員する条例改正案が定例会議初日に市長から提案されました。本議案は付託を受けた総務常任委員会で審査が行われ、副市長が2名になった場合の財政負担について、2名の副市長の職務文書について等の質疑がなされました。定例会議最終日には本会議にて採決が行われ、その結果本議案は賛成多数により可決しました。市庁舎の建物の写真と前回の議会報告会の様子の写真が掲載されています。平成29年秋季議会報告会第1部議会報告会。議会で取り組んでいる活動を報告します。第2部、意見交換会。 参加者の皆様に意見を伺い、議会活動に生かします。開催日時と開催場所のご案内。11月5日日曜、午前10時から午前11時30分、飯坂支所。午後6時30分から午後8時、三河台学習センター。11月6日月曜、午後1時30分から午後3時、杉妻学習センター。11月9日木曜、午後7時から午後8時30分、西支所。どなたでも参加できますので、ご都合の良い会場にお気軽にお越しください。
ここが聞きたい一般質問。各議員の質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。一般質問とは、それぞれの議員が市民の皆さんの生活に関わる身近な市政の課題に対して行う質問を言います。行財政、市長直通便について、問い、市長直通便で寄せられた意見に対する検討状況を市民へ伝える仕組みづくりが必要と考えられるが、提案についての精査・検討プロセスを含め見解を伺う。根本雅明。答え、市長直通便として市民から寄せられた意見は、市長がすべて確認した上で、施策として活かせるかどうかなどを検討し、速やかに文書等で回答している。提案についての精査・検討のプロセスについては、状況に応じて現場調査を行うほか、関係部局が協議の上、市長と直接検討を行っている。回答後の検討状況のお知らせ等については、調査・研究していく。市長直通便用の封筒の写真が掲載されています。日本非核宣言自治体協議会への加盟について。問い、中核市である郡山市やいわき市は、日本非核宣言自治体協議会に加盟しており、本市も加盟すべきだが見解を伺う。村山邦子。答え、本市においては、世界の都市が緊密な連携を築き、核兵器の廃絶や人類の共存を脅かす諸問題の解決等により、世界恒久平和の実現に寄与することを目的とした平和首長会議に加盟している。日本非核宣言自治体協議会の加入については、協議会の事業内容や、他自治体の加入状況等を含めて検討し判断する。暮らし安全。消防団計画について。問い。人口減少時代においては、消防団定員の維持やより効果的な施設装備が重要であり、消防団計画に期待する一方、団員削減、設備減少のための計画ではないかとの不安も聞かれるが、消防団計画の目的とその内容を伺う。川又康彦。答え。地域防災に欠かすことのできない本市消防団が将来にわたり安定して持続していくため、地域の実情に応じた消防団員の確保や、機能別消防団員の導入による分団組織の充実、豚所・車庫や車両・装備等の長期間使用、消防団員の活動しやすい環境整備等の課題に対応し、必要な消防力を維持することを目的として、新時代消防団計画を策定する。防災を担う消防団の訓練の様子の写真が掲載されています。産業・経済。旧米沢街道と須桃平宿の観光地としての活用について。問い。歴史街道である旧米沢街道と須桃平宿の観光地としての活用に向けた取り組み状況について伺う。大平博人。答え。あずま地区多目的休憩施設の関係者や郷土史団会の方々の協力を得ながら、街道の歴史と現地案内図を同施設に設置することを予定している。 また街道文化への関心が高い方にとって興味深い資源であると認識しており、市観光コンベンション協会において街歩きのパンフレットにより旧米沢街道や下桃平地区の紹介を行っている。環境ゴミ、ゴミ処理有料化の導入に向けた検討状況について。問い、ゴミ処理有料化の導入はゴミ減量に対する意識の向上やゴミの発生排出の抑制効果が期待できる有効な施策の一つであり、導入に向けた検討状況について伺う。阿部徹。答え、平成27年7月より市廃棄物減量等推進審議会でゴミ処理有料化の導入について9回にわたり審議がなされ、昨年11月に有料化ありきではなくゴミの減量化・資源化への意識の啓発が図られるよう、また有料化以外の施策の展開にも最善を尽くすよう市に望む。今後は市民の意見を幅広く伺いながら当審議会で検討を進める、という中間答申をいただいた。市としてはゴミの減量化等にかかる市民アンケート調査結果や各地区説明会の開催結果のほか、今後のゴミ減量の動向などを審議会へ報告し議論を深めることとしている。放置自動車の処分について。問い、一部の自治体では条例要項等を定め、放置された自動車を廃棄物と認定し処分等を行っている。本市においても放置された自動車の発見から処分まで速やかに行うことに関する条例要項の策定が必要だが、見解を伺う。斉藤正臣。答え、放置自動車を速やかに処理するための条例要項等の策定については、すでに策定している自治体の取り組み状況や成果課題等について調査検討していく。東京オリンピック・パラリンピックの受け入れ体制の充実に向けて。問い、観光客のおもてなしの観点からも花いっぱい運動などの環境美化活動について女性の拡充を図るべきと思うが、見解を伺う。石原洋三郎。答え、東京オリンピック・パラリンピックに向け市が策定したアクション&レガシープランでは、市の魅力や特色を生かしたさまざまな取り組みとおもてなしを実践することとしている。環境美化活動は市民が参画しやすい身近なおもてなし活動であることから、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進協議会において手法等の協議を進め、既存事業のさらなる発展を目指したいと考えている。生ごみ処理容器購入費助成金制度による効果について。問い、生ごみ処理容器購入費助成金制度実績における平成12年度と平成27年度の比較によると、助成基数・助成額ともに大きく減少しているが、生ごみがそのまま出されることによる増加量をどのように捉えているのか伺う。二階堂武文。答え、生ごみ処理容器による生ごみの減量効果を推計すると、平成12年度は約1470トン、平成27年度は約140トンで、その差は1330トンとなる。この試算だけを比較すると、平成27年度においては生ごみ処理容器の導入が減ったことにより約1330トンの生ごみが増加したと考えられる。4種類の生ごみ処理容器のイラストが掲載されています。福祉健康代理人による生活保護申請について。問い、代理人による生活保護の申請が認められず、申請することができなかった例がある。生活保護法第7条に基づき、市は代理人による生活保護申請を受け付けるべきだが、見解を伺う。 小熊正蔵。答え、生活保護の申請は本人の意思に基づくものであることを大原則としている。生活保護の相談窓口では制度の内容を説明し、相談者の理解を得ることが必要であり、相談者の状況を詳細に聞き取りし、多施策の活用が可能な方についてはその活用について助言を行っている。質問の件については相談の結果、生活保護の申請に至らなかったものであるが、今後においても丁寧な説明を行い、相談者に寄り添った対応を行っていく。認可保育所の入所決定日について。問い、保護者からは4月より仕事をする都合上、認可保育所の入所決定日を早めてほしいとの声がある。遅くとも2月中旬には決定できるよう要望するが、見解を伺う。小野京子。答え、事務スケジュールなどの見直しにより、平成30年4月の一時募集の入所決定については、前年度より10日程度早め、2月中旬頃に決定することで検討を行っている。高齢者の健康対策について。問い、70歳以上の高齢者の運動施設使用料の無料化について伺う。山岸清。答え、高齢者の方の健康対策としては、介護予防体操の生き生きももりん体操を積極的に推進している。これは地域の皆さんが主体となり運営する憩いの場において取り組むことを基本としており、身近な集会所などそれぞれ工夫をしながら会場を探し活動しており、身近な場所に活動を行う集会所等がない団体については、今後公共の運動施設等の活用も案内しながらさらなる取り組みを考えている。施設使用料の無料化などの具体的支援措置については、今後先進自治体の取り組みなども調査研究していく。生き生きももりん体操に取り組む皆さんの様子の写真が掲載されています。まちづくり立地適正化計画について。問い、全国的に急速な人口減少、少子高齢化が予測されており、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能の維持が将来困難になることが懸念されている。そこで立地適正化計画の策定の背景と目的を伺う。後藤善治。答え、医療、文化、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるよう、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コンパクトシティプラスネットワークの考えで進めていくことが重要であり、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組んでいくことを目的として立地適正化計画を策定した。教育文化。東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致について。問い、野球・ソフトボール競技の事前合宿誘致について、本市はどのように取り組んでいるのか、海外への働きかけとその反応も含め伺う。鈴木雅美。答え、本年6月に実施したソフトボール女子アンダー23日本代表チームの強化合宿受け入れをきっかけとして、ソフトボール女子日本代表トップチームの事前合宿誘致に取り組んでいるほか、中学生海外派遣事業で本市とつながりがあるオーストラリアのオリンピック委員会に対して働きかけを行っている。具体的には、オーストラリアソフトボール協会の関係者が来日した際に当市に招き、県営あずま球場や十六沼公園スポーツ広場などを視察いただいており、本市の競技施設や練習環境に大変興味を持っていただいたと考えている。廃校の積極的な利活用について。問い、 企業の誘致やスポーツの合宿、芸術・文化活動への貸し出しなど、廃校の積極的な利活用を行うべきと考えるが、見解を伺う。小松義行。答え。廃校施設の利活用については、公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、学校施設としての特性を生かし、芸術・文化、障害学習等の教育施設、その他行政需要での活用のほか、民間事業者による利活用など、地元や関係部局と調整を図りながら、幅広い利活用について検討していく。今年3月閉校の旧大波小学校の建物の写真が掲載されています。今後の私立小学校・中学校の適正規模・適正配置について。問い。今後の私立小学校・中学校の在り方についての答申を受けての適正規模・適正配置計画の作成手順について進捗状況を含め伺う。沢井和弘。答え。私立小中学校の統廃合を含めた適正規模・適正配置の制度設計については、全市的な視野に立ち、教育委員会において平成30年3月の策定を目途に進めている。制度設計後は、保護者及び地域住民との十分な協議を通し、合意形成を図りつつ、より良い教育環境の整備に取り組んでいく。議会を傍聴してみませんか？市議会の本会議と委員会は原則として公開で行っております。議会の傍聴は市政と議員の活動を知る良い機会です。ぜひお気軽にお越しください。本会議を傍聴するには、会議当日に市役所7階議会事務局前の傍聴受付において、傍聴券の交付を受けた後、議場へご案内します。本会議における一般傍聴席の定員は64名で、先着順となります。委員会を傍聴するには、会議当日に市役所7階議会事務局において傍聴券の交付を受けた後、委員会室へご案内します。委員会における一般傍聴席の定員は5名で先着順となります。なお、同時に5名以上の方の傍聴希望がある場合は、抽選を行うことがあります。傍聴の際にご注意いただくこと。ご入場時に携帯電話の電源を必ずお切りください。また、お守りいただくことがございますので、受付時にお渡しする傍聴される皆様へをご一読ください。本会議の傍聴に手話通訳者を手配します。手配をご希望の方は、次の必要事項を記載の上、ファックス等で福島市議会事務局へご送付ください。申し込みの際の記載事項。1、氏名。2、住所。3、ファックス番号またはメールアドレス。4、本会議傍聴希望日及び時間帯。5、手話通訳を必要とする人数。6、待ち合わせ時間。7、備考。〇〇議員の一般質問など希望事項をご記入ください。なお、福島市議会ホームページから申し込み書をダウンロードできます。詳しくは福島市議会ホームページをご覧ください。福島市議会事務局ファックス番号 024-534-2520 手配の可否のご連絡等手話通訳者の手配の可否についてファックスまたはメールにてご連絡します。手話通訳者の手配が可能となった場合当日待ち合わせ時間までに市役所7階の議場前へお越しください。本会議における手話通訳の様子の写真が掲載されています。